本日の聖書の箇所は第二列王記20章の1から7節と12から19節です。司会者がこれにいたします。第二列王記20章1節から7節と12節から19節。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう言われる。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ、治らない。ヒゼキヤは顔を壁に向け主に祈った。ああ主よ、どうか思い出してください。私が真実と全き心を持ってあなたの御前に歩み、あなたの御目にかなうことを行ってきたことを。ヒゼキヤは大声で泣いた。イザヤがまだ中庭を出ないうちに次のような主の言葉が彼にあった。引き返して私の民の君主ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこう言われます。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。あなたは三日目に主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう15年を加える。私はアッシリアの王の手からあなたとこの都を救い出し、私のために私のしもべダビデのためにこの都を守る。イザヤが一塊の干しイチジクを持ってきなさいと命じたので、人々はそれを持ってきて主物に当てた。すると彼は治った。その頃バルアダンの子バビロンの王メロダクバルアダンは使者を使わして手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。ヒゼキヤが病気だったことを聞いていたからである。ヒゼキヤは彼らを歓迎してすべての宝庫、銀、金、香料、高価な油、武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。預言者イザヤはヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人たちは何と言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは遠い国バビロンから来ましたと答えた。イザヤは言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。イザヤはヒゼキヤに言った。主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの父祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日々が来る。何一つ残されることはない。主は言われる。またあなたが産むあなた自身の息子たちの中には捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となる者がいる。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和と安定があるのではないかと思ったのである。人生の良い終え方とはと題して三原先生から言葉を取り付いていただきます。
ございます。まず一言、詩編とともに祈ります。恵み深い天のお父様、どうぞ良い判断と知識を私たちに教えてください。私たちはあなたの仰せを信じています。どうぞ主よ、私の口の言葉と私の心の思いが御前に受け入れられますように。主よ、我が岩、我が贖い主よ、この祈りを主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。私もですが、皆さんも今まで教会でいろんなお説教を聞いてきたと思います。私が聞いたメッセージの中で一番覚えているものの一つは、人生の良い形、良い終え方についてのメッセージでした。英語のタイトルはFinishing well。 人生を良い形で終えるか、あまり良いとは言えない形で終えるか、それは聖書の中で大きなテーマの一つです。すなわち、さまざまな聖書の中の人物は主徒の歩むということに関して良いスタートを切っています。ですが、彼らの旅の途中で、どこからで道を見失っているのです。まず、さまざまな例を一緒に見てみましょう。これは誰でしょうか？ちょっとヒント。アブラハムですね。アブラハムはしばしば信仰の父と呼ばれています。どうしてでしょうか？神様が彼と彼の妻サラを呼んだとき、神様はアブラハムに言われました。あなたはあなたとあなたの土地、あなたの親族、あなたとあなたの父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。その時アブラハムはすでに75歳でした。神はアブラハムに言われた。そうすれば私はあなたを大いなる国民としますと、あなたを祝福し、地のすべての付属はあなたのよって祝福される。アブラハムの年齢だけではなく、妻のサラは不妊の女でした。年齢も人体的にも、神の言葉はこの夫婦にとっても信仰のチャレンジ、挑戦だと思います。しかし、神はアブラハムに空の星を見せて、それと同じ数の子孫を与えるという約束しました。アブラハムは主を信じました。それでそれがアブラハムの義と認められたのです。すなわちアブラハムは主なる神との旅路を信仰を持って非常に良い形で始めたのです。しかし、この同じアブラハムは間違いを犯します。自身の命を救うために自分の妻を王様に譲ってしまったのです。それも2回も。どちらの場合もアブラハムは 王が妻を取って自分を殺すことを恐れていました。こういうわけでアブラハムはさらに、あなたは私の妻と言ってはない、妹だと言ってくださいと王様に嘘をつけように言いました。私でも言いません。アブラハムはさらに、妹言ってください、妻ではない、ひどいことですね。アブラハムは、アブラハムの恐れ何とか理解できますが、妻を王に売り飛ばしたようなものです。でも神は以前アブラハムとサラに子孫を当てる約束されました。この状況でどのように、契約が果たされるというのでしょうか。どうしてアブラハムはそのようなことをしてしまったのでしょう。さっき言った通りに、基本的に自分を守るためでした。でもサラが自分の妹であると言ったことは実は 100% 嘘ではなかった。半分真実でした。サラはアブラハムの妻でしたが、妹でもありました。実はサラはお父さんが同じでお母さんが違い、ハルフィスタ、日本語では、異母兄弟だったのです。でも自分の妻であることには変わりありません。自分の命のためにその妻を差し出したのでです。このようにアブラハムはいつも良い人、正直なものではありませんでしたが、神様は介入してアブラハムとの約束を守ってくださいました。私たちはどうでしょうか。私たちも時々自身の利益のために、または恥ずかしいからで言って本当でないことを言ってしまうことはありませんか。日本語には嘘も方便という言葉がありますが、そう自分に思い込まされることが私たちにもあるのではないでしょうか。仏教の葬儀で、または会社や友人との付き合いで、自分の倫理に反するような場所や飲み会でクリスチャンと言うのが恥ずかしいと思ったことがありませんか。ここでちょっと1分ぐらい静かにそれぞれ思い起こす時間を取りたいと思います。過去にご自身が真実を言うのを恐れた経験、どのように状況で半分は本当だけれど半分は違うことを言う誘惑に負けましたか。これの状況を主の前にちょっと時間を持っていきましょう。 聖書の中で信仰の旅路を良い形で出発しましたが、あんまり良いとは言えない形で人生を終わった人物はアブラハムだけではありません。これは誰でしょうか。ミカランジェロの有名な像ですね。イスラエルの国を創設したモーゼですね。モーゼは神の民をエジプトの奴隷状態からを解放して、シナイ山でイスラエルの民に誓いを教え、神と契約関係を作りました。けれどイスラエルの民は偶像を作ったり、エジプトに戻りたいと言って、神の契約を守らなかった。そして民はモーゼによって40年間にアラノの生活をすることになりました。そこでも不平不満ばっかりを言う民を対し、モーゼはだんだん忍耐をと協力を失ってしまいました。詩編106編はモーゼの気持ち、こういうふうに伝えています。彼らはメリバの水のほとりで主を怒らせた。モーゼは彼のゆえに災いを被った。彼が主の御霊に逆らったとき、彼というのはモーゼが軽率なことを口にしたのである。その軽率な言葉だけではなく、モーゼはその時神様に影響を表していなかった。その結果は随分厳しい、モーゼは約束の地に入ることが許されませんでした。皆さんこの気持ちをよくわかると思います。反抗期なティーネイジャーの子供、妻や夫や他の家族、もしかしたら教会のメンバー、会社の同業者、イライラされられて、つい心にないことや神様が喜ばれないことを言ってしまう。言葉が厳しいければ厳しいほどその被害は大きくなり、傷は含まれます。モーゼの場合、彼の気性のせいで彼自身は約束の土地へ入ることができなくなりました。安心は皆さん新約聖書を、新約聖書でモーゼはまだイレイヤで出てきます。だから安心ですけれど、その時多分厳しかったと思います。私も短気な性格ですが、皆さんも私のように短気で苦しみに後で後悔するようなことはありませんか。ちょっともう一回ここで時間を取って自分自身の気性を振り返りましょう。導きがあったらおそらく傷つけてしまったかもしれない人に、心の中にごめんなさいと言って、神様の恵み、忍耐、助けを祈りましょう。神様以外誰も来ていません。 までのところ、私たちは旧約聖書の中でおそらく最も知られた登場人物のうち2人について短くですが見てきました。3番目の人は誰だったと思いますか？ダビデですね。まだミカランジェロの有名な像ですね。ダビデは主の心にかかなった人でした。ここでエルサレムのダビデの墓の前の像ですね。ダビデはもう皆さんご存知と思いますね。たくさんの詩篇を神様のために、作りました。主と共に多くの素晴らしいことを成し遂げました。しかし中年の危機が襲って時、権力を持ち快適になりすぎた時、彼は肉の誘惑に負けました。よくお聞きなると思いますが、ある暖かい春の夕方、ダビデがバルコンに出て、彼は非常に美しいバテシェバが体を洗っているを見た。彼は誘惑に負けた、不倫をしました。おそらくダビデの罪だけではないかもしれない。なぜバテシェバはちょうどダビデの見える時間に合わせて宮殿の前で入浴していったのか、他の聖書の箇所から私たちは彼女が抜け目のない人だということを知っています。どちらにしてもダビデの不倫の後、ある罪が別な罪に続き、ダビデの一家に大きな混乱が起こりました。ダビデもまた主との歩みを非常に良い形を始めましたが、家族が敵になり、その最後はとても悲しみものでした。逆説的ですが、私たちの魂と信仰の一番危ない状態は、私たちが安定しすぎたとき、暇な時間が多すぎるときと言われます。非常に困っているときは自然に祈り、神の助けを祝福を求めるものです。でも全てを手に入れると私たちは満足して神の助けの必要を忘れたり、もう助けが必要ないと感じたりするようなになります。しかし霊的な危険はすぐそこに潜んでいるかもしれません。肉の罪の危険は欲望だけではなく、霊的な怠惰や退職も神との歩みにとって重大な、危険になり得ます。ちょっとさまざまな肉の欲望の誘惑に危険について考えましょう。もしこのような危険が私たちの人生の中であれば、主の祈りにあるように、神様、私たちが気をつけるようにしてください。誘惑に合わせないで、すべての悪から私たちを救ってくださいと祈りましょう。あの知恵の人ソロモンもとても良いスタートを始めた人ですが、しかし途中で神様の道から離れて大変な混沌の状態で終わりました。けれども 今日私はソロモンの王ではなく、もう一度ちょっとヘゼキヤ王について考えたいと思います。以前私はヘゼキヤについてメッセージをしました。誰かもうちょっと覚えてるかな。聖書に、聖書にがヘゼキヤ王が信仰者の良い模範として描写されていることを見ました。皆さん覚えてますか？あのバビロン、アシリアの王はイエルサレムを征服しようと思った。その時あの手紙を、ヘゼキヤ王に送って、ここでヘゼキヤはその手紙神様の前に出して、一生懸命イエルサレムの救いのため、あの神様の影響のために祈りました。そして奇跡的、この次の夜あの御使いが大きなあのアシリアの軍隊を、殺しました、その後で、ね、神様によって救われた後、ヘゼキヤはどうになったのでしょうか。預言者イザヤが預言した通り、エルサレムは解放され、敵対していたアシリアの王もいなくなりました。ヘゼキヤ王は安心して隠居しても大丈夫に見えましたけれど、その時にこの王様は、さっき聞いた通りに大変重い病気になり、イザヤからも長くないと言われました。二十章で一節こう書いてあります。その頃ヘゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへ預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう言われる。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。もちろん、このようなメッセージはヘゼキヤに大きなショックでした。ヘゼキヤは顔を壁に向け、主に祈った。はあ、主よ、どうか思い出してください。私が真実と全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたの御命にかなうことを行ってきたことを。ヘゼキヤは大声で泣いた。もしも私たちがヘゼキヤだったら、自分の大切な働きが終わった後はゆっくりと定年後の生活を楽しみにするでしょう。が、ヘゼキヤはその前に病気になってしまいました。壁に向かって激しく泣いたヘゼキヤの心はどのようだったでしょうか。今日の箇所で書いてないけれど、イザヤ書の中でヘゼキヤが祈ったことが書いてあります。心からの嘆きです。病気になったことで神様を責めています。You have done it. あなたのせいです。このように神様に祈るなんて大胆ですね。けれど、驚いたことに、そのヘゼキヤの祈りを聞いて神様は考えを変えられたのですね。主なる神はイザヤにヘゼキヤ王のところに戻ってつけるよう言われました。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙を見たよ。見よ、私はあなたを癒す。あなたは三日目に主の宮に 昇る。私はあなたの寿命にもう15年を加える。二人主は王の祈りを聞かれました。以前敵であるセナクリブの大軍からの助けを祈った時、神様は次の夜に御使いに送って救済の奇跡を行われました。そして今回も主はエゼキヤ王の祈りを聞いて病を癒されました。けれどもこのように神様はいつも私たちの願い通りに祈りを聞いてくださるのでしょうか。私の経験ではそうではありません。私たちの選挙団体で同僚がこの4年間3人天に召されました。彼らが病気になったからずっと日本でも母国でも世界中でもたくさんの人が癒しを祈りました。けれど3人とも50代1人60代、前半の若さでこの世を去りました。聖書でも使徒パウロは自分が祈ったことを主が来てくださるなかったと、書いています。パウロは神様が肉体のトゲを取り除いてくださることを3回祈りました。3回とも神様はパウロに、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちで完全に表されるからであると言われました。神様はいつも私たちの祈りの通りに来てくださるということではないのですが、このエゼキヤの場合は願いが聞き遂げられ、王は癒されました。エゼキヤ王の癒しは広く伝わったようです。バビロニアの王でさえその話を聞いて使者を使わして手紙と贈り物をエゼキヤに届けた。このお見舞いについてこう書いてあります。ちょっと短いバージョン一緒に読みましょうか。せーの。ヘゼキヤは
彼らを歓迎してすべての方向、彼の方の裏にあるすべてのものを彼らに見せた。預言者イザヤはヘゼキヤ王のところに来てヘゼキヤに言った。主の言葉を聞きなさい。あなたの家にあるあなたの父祖たちが今日まで食われてきたものを全てバビロンへ運び去られる日々が来る。何一つ残されることはない。主は言われる。またあなたが産むあなた自身の息子たちの中には捕らえられてバビロンの王の宮殿で観覧となる者がいる。
これは良い知らせではありません。しかし私が一番驚いたのはヘゼキヤの反応ですね。王はイザヤにあなたがつけてくれた主の言葉はありがたいと言いました。ヘゼキヤは自分が生きている間は平安と安定があるのではないか と思ったのです。エゼキヤ王は近い将来バビロニアが攻めに来てエルサレムを征服することを知っています。宮や主の神殿も壊されるでしょう。王の子供たちも取り上げられるというのに、それでもヘゼキヤは主の御言葉はありがたいものですと言っているのです。私たちの模範のようなだったヘゼキヤは急に大変自己中心になってしまいました。自分自身の健康、平安、快適さだけを願って、次の世代の子供たちのことに頭に全くありませんでした。その反面、自分のことを考えると、私たちは同じ危険に陥っているのではないと思います。例えば今起こっている地球温暖化や世界の異常気象のために、私たちは何かしているでしょうか。ほとんどの人が個人的でできることはそんなにないし、自分自身影響をもう受けていない。その問題が次の世代に、次の世代の人たちに任せましょうと思っているのではないでしょうか。今もなお教会が直面している問題も大きなものです。教会で同性同士の結婚や、養子縁組の問題、それから別なこと、今の技術でだんだん高い IQ を持ったデザイナーベイビーの問題、ほとんどのクリスチャンはこのような問題、チャレンジについてあまり意見を持たず、こういうことは次の世代の人たちが考えればいいと思っているのではないでしょうか。エゼキヤの生涯もアブラハムやモーゼ、ダビデ、ソロモンと同じように、主なる神様と歩み、私たちに人生を振り返り、チャレンジを与えてくれます。ヘゼキヤの間違いから学びます。いくら神様が祈りを聞き、許し、救い、助け、素晴らしい癒しをくださったとしても、私たちは特に満足しすぎたり、自信過剰になれば、また再び失敗する可能性が随分高い。パウロの注意を聞きましょう。立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。第1コリント10章で。私たちは他の人々の例に感銘を受けたり、導きを受けたりしますが、聖書は充実な人々の物語ではなく、第一に充実で真実の主であり、救い主のことが書かれている本です。イエス・キリストの最後の祈りを読むとき、いつもとても感動します。ヨハネの福音書17章で、十字架で死なる前、イエス様はご自身の人生を振り返り、こう祈りました。父よ、時が来ました。私が行うようにと、 あなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの影響を表しました。イエス様はこの世で委ねられた救いの技を成し遂げました。最後の最後まで忠実で、私たち人間が全てを得るためにご自分の全てを捧げました。私たちの中で生涯の最後にこう祈る人はほとんどいないと思います。使徒パウロもこのことをよく知っていました。私の暗唱聖句の一つですが、パウロは私たちが真実ではなくてもキリストは常に真実である、ご自分を否むことができないからであると言いました。第二の手もて2です。今までもですが、これからも私たちは聖書の登場人物のようにたくさんの失敗を犯すでしょう。イエス様は神様に忠実に人生を送ることがどれだけ難しいかご存知です。イエス様ご自身、ある夜方法で誘惑を受けました。ですから神様、イエス様は私たちの信仰がなくならないように祈ってくださっているのです。私たちはサタンの誘惑に負けないように取りなしを続けてくださっています。最後にこのエペソへの、ヘブル人への手紙の7章一緒に読みましょうか。25節、せーの。
イエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。
祈りましょう。父なる神様、あなたはあまり深く私たちの祈りをあなたの目的のためにお使いくださることを感謝します。御言葉を感謝します。聖書に人間の弱さが隠せらないで起こされていることは私にとって深い慰めです。聖書の偉大な登場人物の影を知れば知るほど主なるイエス様の素晴らしさを思います。私たちの平安と救いはただあなたの御手にあります。しかし同時に御言葉は私たちがあなたの道から離れないための警告でもあります。主よ、どうぞ私たちが耐えられないような誘惑に合わせないでください。私たちがパウロのように、私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走る終え、信仰を守るとしましたということができるように導いて助けてください。あなたの栄光のために、私たちの救いのために、 この祈りを主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。Thank you.